院中央病院内科医師、湯野明子先生にお話をお聞きします。湯野先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
糖尿病なんですけども、どのように治療をするのでしょうか？
糖尿病の治療には大きく3つ挙げられます。食事療法、運動療法、薬物療法の3つです。
はい、この食事療法と言われましたけれども、はい、具体的に何をどれだけ食べればいいんでしょう？
はい、食事療法は先ほど言った4つのタイプの糖尿病患者さん、どのタイプにも必要なもので、糖尿病予備群と言われた段階から開始します。食事療法はただ食事の量を減らせばいいというものではなく、栄養バランスの取れた正しい食生活、食習慣を身につけ、必要な栄養素を過不足なく摂取することが原則です。まず、どれだけ食べたらよいか、主治医や栄養士と相談して、年齢や体格、生活活動量に合った1日の総エネルギー量を決定します。食事を1日1回とか2回にする、まとめ食いはお勧めできません。1日3回を原則にして、4、5時間間隔を空けます。糖尿病食の栄養素の配分は、総エネルギー量の6割を炭水化物、2割をタンパク質、残りの2割を脂肪が目安です。これは日本人の伝統的な食生活と同じものなのですが、欧米化した食生活で動物性脂肪の摂取が急激に増加しているのです。穀物や野菜には食物繊維が多く含まれ、食物の消化吸収をゆっくりにする効果があります。同じ穀物類でも、白米や白い食パンの糖分は早く吸収されますが、玄米や麦ご飯のように食物繊維が多いと糖分の吸収が遅くなり、血糖値の急激な上昇を抑えられます。また、料理の味付けが濃いと食塩の量が多くなり、高血圧の原因にもなって糖尿病の合併症を早く進行させます。味付けは薄くして、食塩の量を控えることが大切です。糖尿病では食塩量をまずは1日 10g 以内、理想的には1日 6g 以内になることを心がけます。
はい、わかりました。ではですね、この自分の食生活を見直すためにですね、はい、具体的にどのように改善すればよいのか、教えていただく方法はありますでしょうか？
はい。当院では糖尿病や境界型糖尿病の方を対象に、栄養士による個別での栄養指導を行っています。患者さんだけでなく、実際に料理を作ってくださる奥様やお母様の同席をお願いすることもあります。糖尿病の病状や合併症の状態によって栄養素の配分を変える必要があるので、主治医や栄養士と相談してください。
はい、そしてですね、外食の機会が多い方もいらっしゃると思いますけど、はい、気をつけることはありますか？
はい、一般的に外食は総エネルギーが高く、味付けが濃いため塩分や砂糖を摂りすぎになり、逆に野菜やミネラルが少ないという欠点があります。食品やお店によってはエネルギー量や栄養素性を表示している場合もあるので、参考にしてください。丼や麺類などの単品は控え、定食など品数が多く、材料の食品数も多いものを選ぶことがポイントです。普段の量より多ければ残す勇気も大切です。日頃から食品の量を測る習慣をつけておくと、外食時でもエネルギー量や栄養素のバランスを見分けられるようになります。
はい。食事療法についてお話をお聞きしました。はい、続いて2つ目ですね、運動療法ですね。これはどうして必要なんでしょうか？
はい、運動は筋肉で糖を利用するため、血糖上昇が改善されるだけでなく、インスリンの働きを良くする効果があります。さらにコレステロールや血圧を下げる効果もあります。運動療法の効果は3日経つと小さくなり、1週間ではほとんどなくなるので、継続することが大切です。運動の種類としては、重量上げや100メートル走のような息を詰めて行う運動よりも、散歩やジョギング、ラジオ体操、自転車、水泳など、ゆっくりと十分に息を吸い込みながら、全身の筋肉を使う運動が適しています。
はい。 これなかなかですね、まあ、忙しく、まあ、時間も取れない現代人にこの運動療法の継続というのは難しいですよね。
はい、そうだと思います。忙しくて運動する時間のない人はバスを手前で降りて歩く、エレベーターの代わりに階段を使うなど、日常生活に運動を組み込むことがポイントです。万歩計をつけて1日の運動量の目安にすることもおすすめです。
はい、これ運動する際に注意することはありますか？
はい、糖尿病の薬物治療、お薬で治療を行っている患者さんでは、運動によって血糖が下がりすぎる低血糖が起こることがありますので注意が必要です。また最初は散歩など軽い運動から短時間始めてください。運動中の怪我や事故を防ぐために、運動前後でのストレッチや体操も大切です。膝や足に負担がかからないように、靴底の厚いスポーツシューズを履いて運動しましょう。水分の補給も忘れずにお願いします。体調や寒さ、暑さの厳しい時は無理をしないでくださいね。すでに糖尿病と診断されている方は、運動療法を避けた方がいい場合もあります。主治医に確認して適切な運動を行いましょう。
はい、わかりました。では最後になりますけども、はい、お薬ですね。薬物療法です。
はい、食事療法と運動療法だけでは血糖が下がらない場合や、糖尿病の原因や状態によってはすぐに薬が必要なことがあります。大きく内服薬とインスリンの、注射の2つになります。内服薬はインスリンの分泌、出をですね、増やすお薬であったり、インスリンの効きを良くするようなお薬、腸で糖の吸収を遅らせる薬などがあり、それぞれ患者さんの病態に合ったお薬を選んでいます。インスリン注射は、インスリンが自分の体では作れなくなっている1型糖尿病の患者さんでは必須になります。自分である程度作ることができる2型糖尿病の患者さんでも、内服薬で血糖が下がらない場合や、相対的にインスリンが足りてない場合には注射が必要です。病気になった時や手術を受けるために血糖値を正常に保つ必要がある場合には、一時的にインスリンを使うことがあります。
はい、このインスリンの注射ですね、これは毎日必要なんでしょうか？は
い、そうです。1日1回の方もいらっしゃいますが、食事をとるたびに血糖値を下げるために1日3回注射される方、さらに持続注入ポンプという機械で24時間インスリン注射を続けている方もいます。
はい、これは自分で注射するんですか？
はい、ほとんどの方がご自分で注射されています。今はインスリンを注射するためのペン式の注射器が次々と開発され、非常に使いやすくなっています。どうしても自分で注射できない方は、ご家族に協力していただいたり、訪問看護師や施設の看護師が注射することもあります。
はい、このインスリン治療をするにはですね、入院が必要と聞いたことがあるのですが、どうなんでしょうか？
はい、当院では多くの患者さんが外来で注射の手技を獲得していらっしゃいます。糖尿病の状態や患者さんの条件にもよりますが、入院は必ずしも必要ではありません。
はい、そしてこちらの近畿協ではですね、この糖尿病の専門外来があるそうですが、受診はいつでも可能なんでしょうか？
専門外来は予約制になっています。検診などで、血糖値が高いと言われた方は、まず一般外来を受診していただき、検査を受けていただくことになります。まずは受診をしてからご相談ください。
はい、わかりました。ということで今回はですね、糖尿病をテーマにですね、お話をお聞きしました。近郷中央病院内科医師湯野明子先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。